一周目、軍隊へと編成されて、地上での神の権益のために、神と共に戦う、民数義結晶の学び。ローマ数字1、民数義が単にさまようことや、再三の失敗の章であるということは、正確ではありません。民数義は勝利と栄光の章です。民数義1-1。それからエホバは市内の荒野において集会の天幕の中でモーセに語って言われた。2. イスラエルの子たちの全集団をその家族ごとその父祖の家ごとにすべての男子の名の数に従ってその総数を数えなさい。 3. あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上ですべて兵役に就くことができるものをその兵隊ことに数えなければならない。 A. 民数記は栄光の光景を提示しており、それには肌と肌印があり、軍隊の編成と秩序があります。神が地上で住まいを持つだけでなく軍隊も持つことは栄光なことでした。民数記 2-17。 次に集会の天幕は各営場の中央にあるレビ人の営場とともに主立ちしなければならない。彼らは営場するのと同じようにそれぞれ自分の場所で彼らの肌の下で主立ちしなければならない。 B. 民数記は初めから終わりまでの栄光の書です。はじめに神は軍隊を編成し、終わりにこの軍隊によって征服された地を分配する記録があります。C. 民数記の絵が見せているのは、三一の神と彼の選ばれた民が共にミングリングされて一つの実体となり、神が地上で行動し、彼の敵を征服して、地を再び獲得し、彼の永遠の定められた御旨を完成するということです。ローマ数字に、民数記の中心思想とは、キリストは神の民の生活の意義、証、中心であり、彼らの皇帝と戦いの指導者、道、目標であるということです。A. 民数記で、キリストは神の民のための生活の意義として掲示されています。1. 証の箱は証の幕屋の中心でした。2. 幕屋と共にある箱はイスラエル人の生活の意義でした。3. 私たちの人生の意義は神がキリストの中で私たちの中へと入り、私たちを通して表現されるということです。コロサイ 2-9。 なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。1-27。 神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。4. 私たちは神のエコノミーにおけるキリストのビジョンを見るとき、キリストご自身が宇宙の目的であり、私たちの人生の意義でもあることを認識し始めます。B. 神の民の生活の意義であるキリストは神の証です。1. 箱はキリストを予表するので、イスラエル人の生活の意義は、神の証としてのキリストを考慮することでした。2. 旧約で証は律法を指しています。A. 律法が書き記された2枚の板は証と呼ばれ、箱の中に入れられました。B. 証が箱の中に入れられたので、箱は証の箱と呼ばれました。C. 神の律法は神が何であるかの証です。それは私たちの神がどのような神であるかをつけています。 D 律法は神が何であるかの描写として、神のすべての神聖な属性における神の物体化としてのキリストを予表します。 C キリストは神の民の中心です。1これはイスラエルの子たちが幕屋の周りに宿営した方法によって描写されています。2. 今日、生涯生活の中で私たちはキリストを私たちの唯一の中心とすべきです。D. キリストは指導者、道、目標です。1. キリストは行動し、活動し、常に前進している方です。A.キリストは前進するとき、私たちの指導者、私たちの道、私たちの目標です。マタイ 23-10 また、教師と呼ばれてはならない。なぜなら、あなた方の教師は一人であり、それはキリストだからである。ヨハネ 14-6 イエスは彼に言われた。私は道であり、実際であり、命である。私を通してでなければ、誰も父に来ることはない。B、生涯における唯一の指導者はキリストです。キリストは彼の道で、彼の目標に向かって私たちを導いています。道も目標も、実はキリストご自身です。2、フィリピー 3-12-14 は、キリストが私たちの目標、私たちの目的であるべきであることを示しています。キリストは私たちがそれに向かって前進する目標です。フィリピ 3-12 私はすでに得たとか、すでに完成されているとか言うのではありません。私はそれを捉えようと追い求めているのですが、それは私がキリストイエスによって捉えられているからです。13兄弟たちよ、私はまだ自分自身捉えたとは思っていません。ただ一つのこと、すなわち後ろにあるものを忘れて、前にあるものに向かって体を伸ばしつつ、14キリストイエスの中で私を上に召してくださった神の賞を得るために、目標に向かって追い求めています。E、もしキリストが私たちにとってこれらすべてでなかったなら、神が地上で立場を得て神の家を伴う彼の王国を建造する道はなかったでしょう。啓示録 1-5 忠心な証人、死人の中から最初に生まれた方、地上の諸王の支配者であるイエス・キリスト、私たちを愛して、彼の血によって私たちを罪から解放し、6、私たちを王国としてくださった方に。ローマ数字3、民数記が記録しているのは、どのようにして神の選ばれ、あがなわれた民が、祭司の軍隊へと編成されて、神の友に、皇帝を生き、地上での神の権益のために神と共に戦うということです。A. 軍隊は神の民が戦い、神が地上で立場を得て、彼の住まいを伴う彼の王国を建造することができるためです。出12-51まさにその日、エホバはイスラエルの子たちを彼らの軍隊ごとにエジプトの地から連れ出された。13-18 こうして神は民を紅海に至る荒野の道に回らせられた。イスラエルの子たちは戦いのために隊列を組んでエジプトの地から登っていった。B. 民数記で私たちは3つの事柄を見ることができます。すなわち、軍隊の編成、その軍隊の皇帝、軍隊の戦いです。1、 軍隊の編成は戦いのためでした。戦いは軍隊が行程を行って一つの場所にとどまらないことを必要としました。2. イスラエルの子たちは常に場所から場所に前進して立場を得ました。それは神が民を得て彼らが彼の王国と彼の家のために建造されるためです。 C. 民数記第1章と第2章が掲示しているのは、イスラエルの子たちが軍隊へと編成されたのは彼らが敵に包囲されていたからであるということです。 1. 神の証を護衛するためにこの軍隊が必要でした。 2. イスラエルの子たちは軍隊へと編成されて神の証を護衛するために戦うことができました。 A. 民数記の絵によれば、軍隊は幕屋の周りに宿営し、幕屋が建てられた範囲、領域を護衛しました。 B. 神は荒野におけるイスラエルの子たちを彼の証のために戦う軍隊と見ていました。 C.一見してイスラエルの子たちは彼ら自身のために戦っていましたが、実は彼らは地上での神の証のために戦っていたのです。なぜなら彼らの間に証の幕や、すなわち地上での神の住まいがあったからです。3. この戦いは2つの主要な機能がありました。それは敵と戦う機能と、幕屋を維持する機能です。幕屋は宇宙における神の証を代表しました。
D. イスラエルの家を戦う軍隊へと編成することで、私たちは創世記1章26節から28節に掲示された原則を見ます。創世記1章26節、それから神は言われた、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべてのものを治めさせよう。27節、そして神は人を彼ご自身の形に創造された。すなわち神の形に人を創造し、男と女に彼らを創造された。28節、神は彼らを祝福された。そして神は彼らに言われた。埋めよ、また増えよ、そして地に満ちよ、そして地を従わせよ、そして海の魚と空の鳥と地上を動くすべての生き物を治めよ。1. 神は団体の人が彼を代行して、サタンの強奪する手から地を従わせ、再び得ることを願っています。2. 神はカナンと呼ばれる良き地をイスラエルに与えましたが、イスラエル人は神の敵の強奪する手からこの地を取らなければなりませんでした。彼らはすべての敵と戦って、打ち破ることによって、地を得なければなりませんでした。 E 神の軍隊はアモリ人の王シホンとバシャンの王オグを打ち破りました。 1. アラデの王、アモリ人の王、バシャンの王はヨルダンの東の門営であって、サタンのためにカナンの地、すなわち暗闇の王国を護衛していました。2. イスラエルの子たちは良き地へ入るためにこれらの王たちによって治められていた領域を通過しなければならず、また彼らと戦い、彼らを破壊し、彼らの領域を占領しなければなりませんでした。 3. これらが象徴するのは、計り知れない豊富なキリストを享受するために、教会はこれらの王たちによって標調される敵を打ち破り、彼らの領域を占有しなければならないということです。 エペソ6章10節。最後に、主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。11節。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。F。旧約の予表において、カナンには二つの面があります。1、積極的な面で、カナンは豊富の地であり、計り知れない豊富を持つすべてを含むキリストを予表します。2、消極的な面で、カナンはサタンの王国の空中の部分、天上の部分を象徴します。A、サタンはこの世の支配者として、また空中の権威の支配者として、彼の権威、また彼の使いたちを持っており、この使いたちは彼の従属者、すなわちこの世の暗闇の執政者、勢力、支配者です。ですから、サタンは彼の王国、すなわち暗闇の権威を持っています。エペソ6章12節。というのは、私たちの格闘は、血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。B、カナン人は堕落した天使たち、サタンに従う反逆の天使たちを予表し、彼らはサタンの王国における、勢力、支配者、権威となりました。C、イスラエルの子たちがカナン人と戦って、予期地を所有し、享受することが予表するのは、教会全体がすべての死体たちを含めて、霊的な戦いに預かり、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対し、生徒たちがすべてを含む地としてのキリストを享受するということです。D、教会はこのような団体的な戦士となって、サタンの空中の勢力と戦わなければなりません。それによって神の民は、キリストをさらに多く獲得し、キリストの体を建造し、神の王国を設立し、展開して、キリストが戻ってきて、地を受け継ぐことができるようになります。啓示録11章15節。第七の御使いがラッパを吹いた。すると、天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と、彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。G、全聖書は、私たちに一つのことを見せています。すなわち神の意図は、軍隊へと編成された人々を得て、キリストを彼らの生活の意義、証、中心、指導者、道、目標とならせ、前進して、神のために戦わせ、それによって神が地上で立場を得て、これらの人々が建造されて、神の王国また、彼の家となるようにし、新エルサレムにおいて究極的に完成することであるということです。高い福音。第七代目。キリストは霊である。第一コリント15章45節。最後のアダムは命を与える霊となったのです。第二コリント三章十七節。そして、主はその霊です。そして、主の霊のあるところには、自由があります。主の皆を呼び求めることによって、神が何であられるかのすべてを経験する。主イエスを信じると、その人の中に、その霊が入ってきて、彼の内側で生きられます。第二テモテ四章二十二節は、 主イエス・キリストが私たちの霊と共にありますようにと言っています。私たちは神を見出すために天に行く必要はありません。また彼に触れるために地上で巡礼に出る必要もありません。今、最も聖なる場所は私たちの霊です。電気が家に備え付けられれば、人がすべきことはただスイッチを入れることだけです。今日その霊はこの宇宙に備え付けられています。キリストはすべての御業を達成し、命を与える霊として、彼は今あらゆるところにおられます。私たちが主の名を呼び求めさえすれば、いつでも私たちの霊はスイッチオンとなり、神が何であられるかのすべてを経験することができるのです。私たちはもう一つの霊書を用いて、その霊の奥義を説明しましょう。ある夏の日、私は市場でスイカを買いました。そのスイカは大きかったので、やっとのことで家に持ち帰りました。私の目的はそれを食べ、消化することでした。食べるためには、まずスイカをスライスしなければなりませんでした。さらに食べやすくするために、スライスしたものをジュースにしました。その大きなスイカはジュースになることによって、私にとって非常に享受のあるものとなりました。もともと神は天におられました。神は大きな切られる前のスイカに例えることができます。神はある日、一人の人となり、十字架につけられました。しかしそこで終わりませんでした。彼は死んだ後、復活して、その霊の形へと変貌されたのです。これはスライスにしたものをジュースにしたスイカと同じです。その霊はスイカ、ジュースのようです。このような過程を経て、神は私たちに届くようになりました。今日、私たちが礼拝する神は、切られていない神ではありません。彼は料理された神です。言い換えれば、彼は手順を経られて、命を与える霊となられたのです。今や、私たちは彼に到達するために、汗を流したり、苦闘したりする必要はありません。彼は私たちにとって、極めて享受のある近づきやすい方となられました。今、私たちは無代価で、その霊を自由に飲むことができる。ヨハネの福音書7章で、祭りの最後の日、大いなる日に、キリストは立って言われました。誰でも乾くものは、私に来て飲むがよい。さらに続けてキリストは言われました。私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから、生ける水の川々が流れ出る。ここでその霊は、生ける水の川川に例えられています。キリストがこれらの言葉を語られたときには、この生ける水はまだありませんでした。なぜなら、彼は死と復活を経ておられなかったからです。しかし、彼の死と復活の後、その過程は完了し、今日その霊は生ける水としてここにあります。今、私たちはその霊から自由に飲むことができます。この生ける水は、完全に私たちの内なる渇きを癒します。
クルーシャルポイント1。宇宙の意義は、教会が団体的にキリストを大きく表現することである。アウトライン1。 私たちは神のエコノミーにおけるキリストのビジョンを見るとき、キリストご自身が宇宙の目的であり、私たちの人生の意義でもあることを認識し始めます。コロサイ1章15節。巫女は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。16節。なぜなら万物は天にあるものも、地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も、主権も、支配も、権威も、すべて巫女の中で創造されたからです。万物は彼を通して彼のために創造されたのです。17節。また、巫女は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。アウトライン2。私たちの人生の意義は、神がキリストの中で私たちの中へと入り、私たちを通して表現されるということです。コロサイ1章27節。神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それは、あなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。私たちは、主イエスの形に創造されました。これが意味するのは、私たちが彼に符合する方法で創造され、彼が私たちの中へと入ってくることができるということです。これが宇宙の意義です。宇宙の意義は、神が表現されることです。神が表現されるところへはどこでも、宇宙が意義を持ちます。神が彼の表現を得られるのは主観的な方法においてであって、客観的な方法においてではありません。神は人の中へと入り、人を通して表現されることを願われるので、神は人をご自身の形に創造されました。これはとても特別なことです。あらゆる電球が光を放つのは電気を表現するというただ一つの目的のためです。しかしながら、もし電気が電球の中へと伝達されないなら、電球はその存在意義を失います。私たちの人生の意義は、神が私たちの中へと入り、私たちを通して表現されるということです。宇宙の意義は、一組の人々が神を彼らの中へと受け入れて、彼らの内容となることです。ですから、救われるとは、意義のない人生から意義に満ちた人生へと、神によって救われることを意味します。今、私たちは救われているので、自分の人生の意義を得ています。私たちの人生に意義があるのは、主イエスが私たちの中におられるからです。あなたは救われる前、宇宙の目的を知っていたでしょうか？また、人生の意義を知っていたでしょうか？確かに、これらのことを知りませんでした。あなたは地上におけるあなたの人生の目的、あるいはあなたの運命が何であるかを知りませんでした。宇宙の目的もあなたの人生の意義も奥義でした。私たちはキリストに関するビジョンを受け、神の救いを経験して初めて宇宙の奥義と地上における私たちの人生の奥義を理解することができるのです。中高生大学生編。夜、空を見上げてみてください。天文学者たちの推定では、私たちの銀河系には1000億以上の星があり、この宇宙には何百億、何千億、あるいは何兆という数で銀河系が存在しています。私たちの太陽系には太陽を中心に、時計のように正確に太陽の周りを運行する9つの惑星があります。その惑星の一つである地球は、約時速107,000km というスピードで空間を進み、365日かかって太陽を一周します。このスピードの1000分の1で走る高速電車がしばしば時間通りに行かないことを考えるとき、この事実は驚くべきことです。万物はキリストを通してキリストのために創造され、万物はキリストの中でまとまっています。エペソ1章4節は言います。すなわちこの方は愛の中で世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、エペソ書は、紹介、キリストの体についての書です。この書において、あなたは世界の創造の前に選ばれました。宇宙が存在するのはキリストの体である紹介のためであり、あなたはその一部分です。無限に広がる宇宙の存在意義は、人が神を表現することです。このために、全宇宙、全被造物は、 神の子供たちが神を大きく表現することを待ち望んでいるのです。ローマ8章19節、被造物は切なる期待を持って神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。21節、それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。あなたが学校でキリストを表現することや、紹介生活の中で団体的にキリストを大きく表現することを、全被造物は熱心に待ち望んでいます。紹介がキリストを団体的に表現することが、神のエコノミーであり、宇宙の意義であり、人生の意義です。最終的に紹介は建造されて、全被造物を救います。祈り、オー・シュー・イエスよ。私に宇宙の奥義、人生の奥義、神のエコノミーの奥義を掲示してくださり感謝します。キリストが私の中に生きています。それは私がキリストを日常生活で経験し、表現し、兄弟姉妹と共に紹介を建造して団体的にキリストを大きく表現するためです。宇宙は私たちがキリストを大きく表現することを切に待ち望んでいます。紹介はキリストを表現する責任を担うことができますように、主の御名の中で求めます。アーメン、ハレルヤ。
クルーシャルポイント2、軍隊へと編成されて神の権益のために戦う。アウトライン1、民数記第1章と第2章が掲示しているのは、イスラエルの子たちが軍隊へと編成されたのは、彼らが敵に包囲されていたからであるということです。アウトラインに、戦いに2つの主要な機能がありました。それは敵と戦う機能と幕屋を維持する機能です。幕屋は宇宙における神の証を代表しました。アウトライン3、神は団体の人が彼を代行して、サタンの強奪する手から地を従わせ、再び得ることを願っているので、神の選ばれ、贖われた民は軍隊へと編成されて、神と共に皇帝を行き、地上での神の権益のために神と共に戦う必要があります。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。イスラエルの家が戦う軍隊に形成されたとき、私たちは再び創世記第1章に掲示された原則を見ます。すなわち、神は団体の人が彼を代行して、サタンの強奪する手から地を従わせ、再び得ることを願っておられます。神は、カナンと呼ばれる良き地をイスラエルに与えましたが、イスラエル人は神の敵の強奪する手からこの地を取らなければなりませんでした。彼らはその地を簡単に得ることができませんでした。彼らは少しずつ戦って、彼らの敵をすべて打ち破らなければなりませんでした。戦いの目的、目標は、地を所有することでした。民数記は、今日私たちが適用すべき重要な原則を持った書です。軍隊は、今どこにあるでしょうか？あなたはその軍隊の中にいるでしょうか？これが問題です。今日、軍隊がないのは、建造がないからです。紹介が建造されなければ、祭司の体系はなく、祭司の体系がなければ、軍隊はありません。アラデの王、アモリ人の王、バシャンの王は、ヨルダンの東の門営であって、サタンのためにカナンの地、すなわち暗闇の王国を護衛していました。イスラエルの子たちは良き地へと入るために、これらの王たちによって治められていた領域を通過しなければならず、また彼らと戦い、彼らを破壊し、彼らの領域を占領しなければなりませんでした。これが象徴するのは、計り知れない豊富なキリストを享受するために、紹介はこれらの王たちによって象徴される敵を打ち破り、彼らの領域を占領しなければならないということです。神の選ばれ、贖われた民によって打ち破られた王たちは、空中にある霊の勢力、支配者、権威を象徴します。今日、私たちはこれらの力と戦い、それを打ち破る必要があります。祭司の軍隊が聖なる戦いを遂行しているとき、神の選ばれ、贖われた民は神の住まい、証の幕屋と証の墓を担いました。 これが示すのは、今日、紹介生活の中で、私たちが神の証と神ご自身を担っているということです。私たちの肩の上には神の住まいがあるだけでなく、住む方、神ご自身がおられます。紹介が神の証を担っている限り、紹介は神の住まいです。実は、神の住まいは神の証です。今日、この神の証、この神の住まいは私たちの肩の上にあります。青年在職大学院生編。日本には男が外に出れば7人の敵がいるということわざがあります。これは人が一旦家を出て会社に行くと、さまざまな敵がおり、彼らに打ち勝たなければ会社で出世できないという意味です。このことわざは在職青年が直面するある事実を言い当てており、またビジネスライフが戦いであるという概念を提示します。民数記の啓示によれば、私たちには7人の敵がいるだけでなく、さまざまな敵に包囲されています。これに対抗するために、あなたは軍隊へと編成され、神と共に戦わなければなりません。神戸にある紹介の2019年のスローガンは、私たちは軍隊へと編成されて神と共に皇帝を行き、地上での神の権益のために神と共に戦います。ハレルヤ!です。あなたはクリスチャン生活が戦いであることを認識してください。戦いにおいて絶対に避けなければならないことは敵に包囲されることです。しかし今あなたは敵に包囲されており大変な状況です。あなたはまず兄弟姉妹と共に軍隊へと編成されなければなりません。補充本詩歌237番はこの戦いのための4つの素晴らしい備えを示しています。それは御子イエスの血、言葉、その霊、紹介です。例えば、あなたの同僚たちの多くはあなたより学歴が高く、しかも彼らは制限なく残業して業務を行っています。あなたはこのような状況の中で、キリストと紹介のビジョンによって引き上げられ、信仰によって、私たちは軍隊へと編成されて神と共に皇帝を行き、地上での神の権益のために神と共に戦います、ハレルヤと力強く宣言してください。救われていない同僚たちは自分のために自分の努力によって7人の敵と戦っています。あなたは敵に包囲されているという点では彼らより極めて厳しい状況にあるので、あなたが不安になるのは一面において当然なことです。しかし主を賛美します。あなたには地、言葉、その例、紹介があります。まず、あなたは紹介から決して孤立してはいけません。あなたを包囲している敵を打ち破るために、あなたは体の中で軍隊として戦わなければなりません。そして、自分の罪を告白して、神の御子、イエスの血を適用し、御言葉を祈り読みし、その例で満たされるべきです。そうすれば、主はあなたを勝利から勝利へと導かれます。祈り、おー、主イエスよ。クリスチャンのビジネスライフは私たちを包囲する敵との戦いの生活です。この厳しい状況の中で私は信仰によって主の素晴らしい4つの備え、知、言葉、その霊、紹介を取ります。私は軍隊の中で神と共に神の権益のために戦い、敵を打ち破ることができます。ハレルヤ。